ありがとうございます。おそらく私たちの多くは本当にやりたいことをしていないと思っています。仕事の 80% は生活費を稼ぐために行っています。そのような人がどのようにしたら夢を実現できるでしょうか。意識を目標や夢に向ける方法について、私たちの方法を具体的に説明しましょう。もしあなたが過去のいろいろな痛みやトラウマから解放されて、ストレスや不安から解放されたら何が起きるのか。あなたは素晴らしいつながりを発見するのです。それはあなたがつながりという体験で強烈に満たされるような意識状態です。この意識状態にあると、あなたはつながることが可能な人になります。他の人ともつながり、目の前の状況ともつながります。そしてこのつながりの状態から目的を発見します。内側がつながりにある状態から目的を発見するとき、私たちが見てきたのは、祝福がその人の人生にあふれかえることです。あなたはそのユニークな機会を受け取り、あなたの人生が美しく壮大なものへと向かうサポートをしてくれる人々に出会うでしょう。私たちにとって意識のシフトとは、ストレスや恐れ、他人に証明したいという欲求、欠乏感といった意識状態から出て、深遠なつながりの体験へとシフトすることなんです。人や人生との深いつながり、その大小は関係ありません。すると、これこそあなたが人生でやりたいことだと見えるものがあります。なぜならそれはつながりの状態から現れたからです。ストレスの状態からではなく、あなたの状態、あなたの意識がその時点で豊かさが流れ込む状態にあるからです。あなたは他の人を通して、状況を通して、予期せぬ出来事が次々と人生に流れ込んでくるのです。ありがとうございます。それは日本の生きがいに似ていると思います。生きがいとは目的を意味します。インドでいうダルマと似ているのではないでしょうか。ダルマや人生の目的について、日常の生活の中で見つける方法について詳しく説明していただけますか。インドで理解されているダルマとは責任のことなんです。責任ですか。はい、責任という言葉がダルマの最もシンプルな定義です。しかしシュリクリシュナ氏と私はこの言葉について非常に深く見ています。特に個人が自分のスヴァダルマを発見することについて伝えています。例えば現在人はパラダルマの人生を送っています。つまり、親に言われたからやる、友達がやるからやる、何かからの影響を受けたからやるという人生です。しかし、その人のスワダルマ、つまりその人の人生の目的、その人のダルマとは、苦しみから解放された状態のみ可能なんです。あなたが苦しみの中にいる限り、つまり内側に苦しみの状態があり、ストレスを感じ、他人に自分を証明したいという要求があり、他人に対して優越感を感じたいという要求がある。それらの苦しみは過去に生じた心の傷から来ています。あなたは兄弟関係で傷ついたのかもしれません。親が自分より兄弟に愛情を注いで自分には関心を持ってくれなかったのかもしれません。そういった心の傷が人生で豊かさを創造する原動力となっている場合、豊かさを創造している最中で非常に辛い感覚に襲われます。富を手に入れつつも満足感を感じられないのです。満たされた感じがしないし、人生が完全なものだと思えない。むしろ自分の人生は何のためにあるのか、人生の意味は何なのか、目的は何なのかという疑問が頭をよぎり続けます。ですから、スワダルマを発見できるのは、あなたが苦しみから解放されてこそです。そこから拡大意識の状態で生きている時なのです。あなたはより深いつながりの意識を体験し、真に生きるということができています。その意識状態にあると、あなたはスワダルマを発見します。スワダルマを発見するだけではなく、宇宙からサポートを受け取ります。それは人生で創造したいと思うハートからの願いを実現化するためのサポートです。本当にありがとうございます。多くの人々がこの話を聞いて興奮しているでしょう。回答ありがとうございます。では生きがいとダルマの核心は、この人生で 100% の自分を生きる責任のようなものですね。それは日常生活の中で簡単に見つかるものなのでしょうか。それとも何か行動を起こす必要があるのでしょうか。
really receive the depth of Dharma.
何か必要なことがあるかというならば、ストレスを解消し、苦しみを解消し、過去の痛みを解消することです。それが起きるとき、ダルマを発見し、人生の真の目的を発見することができます。非常に興味深いアプローチですね。そうすると日常のストレスを減らす、つまり意識をシフトさせること、トラウマ体験を癒すことによって、より多くのエネルギーを得られる。そこに空いたスペースができて、宇宙からの祝福を受け取るわけですね。あなたが体験するのは壮大なエネルギーです。肉体には壮大な活力が湧き上がります。するとハートがエネルギーに満ち溢れます。世界とのつながり、人々とのつながりを感じます。その時あなたは宇宙のあらゆる祝福を受け取るスペースにいます。もしあなたの状態の基盤が孤独感、悲しみ、イライラ、不満、不安、欠乏感、羞恥心であり、それが日常の体験となっているなら、それは意識の中に毒草がはびこっているのと同じだと想像してみてください。毒草は他の植物の成長を妨げます。毒草はあなたを抑圧します。毒草は成長や喜びのためのスペースを与えません。こういった毒草は意識から根こそぎ抜き取る必要があります。そうすることで素晴らしいつながりを体験し、素晴らしい目的ダルマを体験します。目的に対して行動するエネルギーも得られます。そして宇宙からの祝福を受け取るためのスペースを意識の中に創造します。それが人生に信じられないほどの豊かさをクリエイトする方法です。ありがとうございます。ではもう一つ質問があります。成功を追求している人々は、自分が穏やかになってしまったらモチベーションを失ってしまう、鋭さを失ってしまうと感じるようです。この点について詳しく説明していただけますか？穏やかな意識状態になると、あなたは非常にシャープになり、大きなエネルギーに満ち始め、知性にあふれるようになります。ハムスターが車輪を回すような状態ではないんです。不安や恐れ、苦しみやストレスに駆り立てられる人よりも、はるかに多くの可能性を見ることができる人になるのです。それは新しい人生への扉を開きます。知性への扉を開きます。恩寵への扉を開きます。愛と情熱への扉を開きます。それらすべてが可能です。そして穏やかな意識状態にあるとき、あなたは非常に効率的です。より穏やかになっていくことにより、今まで以上のことを成し遂げることができるというわけですね。その通りです。穏やかな状態からは自分の体を傷つけることもありません。脳を傷つけることもありません。肉体に病気を作り出すこともありません。穏やかな状態にあると、不安や恐れ、何をすればいいのかという思考によるエネルギーの散漫がありません。穏やかな状態にあると、現実をありのままに見ることができます。現実は歪められません。あなたが穏やかな状態でない時には、現実を歪めてみてしまいます。そのため行動 A を行うべきところを行動 B を行ってしまいます。それは本来すべき適切な対応ではありません。穏やかな状態であることによって、適切な決断を下し、適切な行動を起こせるのです。それはあなたが優秀な状態でいられるということです。優秀かつ非常に効率的な状態になれるのです。本当にありがとうございます。